今イエス様が我々をご覧になると、あなたはもう備えができていると言われるなのでしょうか。またはあなたは、あなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、裸のものであることを気がついていないと言われるなのでしょうか。私たちが自らの罪を明るみ、まあ、あるところに、まあ、財産がいまして、まあ、人には、まあ、とんでもない、まあ、一人息子がいたんですけど、彼は本当に、まあ、法と息子そのものだったのです。母親は息子を心配するあまり、まあ、心を痛めて早く、まあ、死んでしまったんです。やがて息子は愛し続けてくれた父親の元を去って家を出てしまいました。それから何年間経った後、まあ、息子は父親が死んだ知らせを受けました。まあ、息子は葬式に行けば、まあ、大きな財産のうち、まあ、いくらかでももらえるだろうと思って、まあ帰ってきました。まあ、そこには親戚の人々が並び、息子を見るとあんまりいい顔をしませんでしたが、やがて父親の遺言を読み始めました。それにはまあ初めから、まあ、自分のその法と息子の息子のことに触れ、それまで息子がやったいいようなことを書き並べ、母親も息子を心配するあまり死んだことが書かれていました。まあ、それを聞くうちに、息子は自分の悪いことを聞くに耐えず、その場を取って、まあ、出てしまいました。うちの中にいる人々は、まあ、続いて遺言を読み続けましたが、終わりの方に何と書いてあったでしょう。もしこの遺言の息子が悔い改めた気持ちで最後まで聞くことができれば、愛してる息子のことだから私の残した全財産を与えると書かれていたということです。まあ、息子は最後まで遺言を聞かずに席を外してしまいましたから、財産は親戚のものに分け与えられた、まあ、ということです。もし私たちが自らの真相は、主イエス様が、まあ、前にも読みましたマルコで7章でおっしゃっておられる姿と同じだということを認めないなら、我々は素晴らしいレバイブルという宝を逃がしてしまうことになる。結局イエス様は何と言ったかと言いますと、信者であろうと未信者であろうと人間はダメ、どうしようもないのです。まあ、自らは足りないさも認めること。2番目、主の御前に自らを裸にすることであることは要求されています。3番目に、リバイバルのために何が必要なのでありましょうか。自らの心の内に罪を認めることがどうしても必要です。パリサイ人は自分の罪が 覆い隠され、外に現れなければ、主は喜んでくださると思っていました。けども主はサムエル記に語られたように、人間は外の形を見ますが、主は心の深みまで見通すお方ですと。まあ、主の御前に情欲いただく者は、神の犯したものである。人を憎む者は殺人罪を犯したことになるとあります。まあ、私たちはすでに自らがパリサイ人な心を持っていることを認めたなのでしょうか。私たちの一人一人の心は、まあ、あたかも前に学んだようにクジャク、まあ、ヤギ、ウタ、カメ、ガマ、ヘビ、トラのようなものであります。主の目から見ると心の中には高ぶりがあります。情欲があります。汚れ、吝嗇があり、怒り、復讐心があり、怠惰、わがまま、妬み、短気、恐れ、これらのものが潜んでいると聖書ははっきり言っているのです。もし私たちがそういうことを認めたら、主は私たちを今度はその告白に導いてくださいます。主よ、私は罪人です。罪人の私を憐れんでください。これは主全員の告白だったんです。主の御前に、私は貪欲なもの、不正なもの、堪忍のするものですと光に照らされて告白したことがあるなのでしょうか。もしこれを告白することができたら、その人は砕かれた魂を持った人と言えるでしょう。このように砕かれた人は、もし誰かが人間の魂の深くには良いところもあるなどと言うなら、それはサタンの愛のものであるとすぐ見破ってしまうでしょう。また砕かれた人は、信者が持っている力は主の前に私たちの考えうる最悪の考えと同じ罪であると知っているのです。結局善を行う人はいない、一人もいない。イエス様とつながっていなければ全ては意味のないことです。私たちの肉のうちには何の良いものもないとパウロは正直に告白しています。そうすれば悪いものしかない。私たちは自らこれを認め、飾らないでありのままで言うならば解放されます。もう一つ、罪を捨てることも要求されています。多くの信者は、私は罪人です、汚れたものです、信仰の弱いものですと言いますけど、同じ状態にとどままでいます。罪を認め告白し、それをすっかりと断ち切りません。これはブライブルを妨げている原因であります。これを考えると、私たちが担っている負債はなんと大きいものでしょう。主税人は、神様、罪人の私をお許しくださいと祈りましたが、この時きっと宮の祭司は生贄を捧げていたに違いない。長さる生贄の血を見ながら、主税人はこのように祈ったでしょう。ただ血によってのみ贖いが全うされ、ただ血によってのみリバイブが訪れます。私たちは主の血潮を心から受け入れ、これに感謝を捧げたいものです。前に読みましたエペソ書5章中3節は本当に素晴らしい御言葉です。悪組に引き出される者は皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆例外なく光だからです。もし私たちがだんだん汚れ果てた自らの真相を主の光によって教えられ、主の知識を受け入れ清められていくなら、私たちは 本当に怖いところがなく、すべてがしっかりとなる。私たちの生活を支配する支配者は、今日まで誰だったでしょうか。神の霊なのでしょうか。それとも、自分だったのでしょうか。悪魔は、ただ暗いところを支配します。ですから私たちのすべてを明るみに持ち出しましょう。そうすれば、誠の喜びが訪れます。我々の心は悪魔の、仕事場で、そこから悪しき思いが出てくるなのでしょうか。それとも、我々の心は聖霊の宮として、光り輝いているなのでしょうか。コリント第一の手紙の6章、よく知られている箇所なんですけども、次のように記されています。6章の中9節297ページになります。このコリントによる兄弟姉妹は間違いなく救われ導かれたのですけども、彼らを支配する者とは、主御霊ではなく自分でした。6章中9節、あなた方の体は、あなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られなどです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今ここで、2つのうち1つを選べなければならない。自らの誠のありさまを主の光に照らしていただかず、このまま、祝福のない日々を送っていくか、またはすべてを主の御前に言い表し、自らを堪忍する者、貪欲な者、不正な者として認め、告白し、驚くべきリバイブの祝福にあさるか、このどちらかを選べなければならない。ダビデは、あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために。私たちの道を尋ね調べて、主の御元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも手によらう神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。けど主の呼びかけでは、廃止の声や帰れ、私があなた方の廃止の癒そう。聞く耳を持つと主は豊かに祝福してくださいます。今日は前田由美姉妹が感謝してくださいます。佳代子姉妹いないね。風邪をひいたそうですね。彼女のために祈りましょう。みんな、ご存知だと思うんですけど、公にしたらいいかどうかちょっと迷ってます。わからないけども、みんな祈ったらいいと思うけど、遠藤悦子姉妹は入院されていて、医者は長くても2週間。と言ってます。今まで、体全体、癌になってきた痛み全然感じなかったし、今朝二人の娘さんたちちょっと見えたんですけども、ぜひ、ご主人も非常にもちろん悩むもので、ちょっと人間的に考えれば大変です。姉妹は大いに喜んで、祝福を受け入れたし、けど、主に残されているご主人のことをぜひ覚えていてください。